新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の17日水曜日です。今日のニュースいきましょう。米ホミウムが住宅ローンをトークン化、アバランチで発行。アンドリーセンホロイッツ、5つの新ファンドで72億ドル調達。オフチェーンラボ、新たな不正行為証明、アービトラムボルドをテストネットローンチ。ペイパル、NFT の購入者と出品者を保護プログラムの対象外に。ソラナ上の DEX、ドリフト、独自トークンドリフトのエアドロップ実施へ。ドイツ連邦銀行と MIT、中銀デジタル通貨の共同研究。一つ目のニュースは、ホミウムがアバランチで住宅ローンをトークン化というニュースです。不動産担保ローンの貸し手で、証券化プラットフォーム提供の米ホミウムが、住宅ローンに関するトークンをアバランチ上に発行開始しました。ホミウム及びアバランチ開発元のアバラボが4月16日に発表しました。トークンは機関投資家向けに提供されます。ホミウムによると、この住宅担保ローンの形式は、シェアードアプリシエーションモーゲージ、SAM となっています。一般的なサムは、住宅の購入者が住宅価値の増額の割合を貸主と共有する住宅ローンです。貸主はローンの返済分のほか、借主が住宅を売却した際等に得る不動産の価値上昇分を分配として受け取れます。貸主としてはその見返りに、一般的な金利よりも低金利での返済請求に同意します。今回ホミウムが提供するサムでは、住宅所有者が通常の住宅ローンとは別に、住宅の価値上昇分のみを担保にすることで、資金が新たに借り入れできるローンになるといいます。一方で投資家には今回のサムで集められた住宅の価値上昇を追跡するトークン化資産が提供されるということです。これにより住宅の上昇価値を新たな投資可能資産として機関投資家向けに提供が可能になるということです。なお今回のトークン化にあたり、ホミウムはデジタルアセット発行プラットフォーム運営の米セキュリタイズと提携したということです。またホミウムはプラットフォームの発展と融資事業の拡大のため、ソレンソンインパクトグループとアバランチのエコシステムファンドであるブリザード主導のシリーズ A 資金調達ラウンドで1000万ドルを集めたといいます。なお今回のホミウムによるサムはコロラド州から提供され、今後他の州にも展開する予定ということです。
続いてのニュースは、アンドリーセン・ホロウィッツ、5つの新ファンドで72億ドル調達というニュースです。米大手ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツが新ファンドで72億ドル、日本円にして約 1.1 兆円を調達したと4月16日のブログにて発表しました。今回の資金調達はアメリカンダイナミズム、アプリ、ゲーム、インフラストラクチャー、グロース、成長分野のベンチャー戦略のために行われました。分野別の内訳は、アメリカンダイナミズムとゲームがそれぞれ6億ドル、アプリが10億ドル、インフラストラクチャーに 12.5 億ドル、グロース、成長に 37.5 億ドルです。アンドリーセン・フォロウィッツはブログの中で、この10年で主要なビジネスがソフトウェア企業として再構築され、これら市場が劇的に拡大したと指摘。その過程でアメリカンダイナミズム、アプリ、消費者向け、法人向け、フィンテック、バイオヘルス、クリプト、ゲーム、グロース、インフラなどのサブマーケットが元々の VC 市場規模と同じぐらいに成長したと述べています。アンドリーセン・フォロウィッツのゲームファンド、ゲームス・ファンド1の共同創設者兼 GP のジョン・ライシュは、今回第2号ファンドとなるゲームス・ファンド2が新ファンド傘下で立ち上がったことを報告しました。10年間ゲーム業界にいる同志は、かつてないほど多くのプレイヤーやプラットフォームがあり、ゲーム制作の技術が充実しており、ゲームのスタートアップに資金が集まる今こそがゲームのスタートアップを立ち上げる好機だと述べています。なお、ゲームスファンド1は過去に Web3 ゲーム企業、アズラゲームスやメタバースでのアバタープラットフォーム提供のレディープレイヤーミーなどに出資しています。アンドリーセン・フォロウィッツの Web3 関連の投資部門であるアンドリーセン・フォロウィッツクリプトは2月、イーサリアムベースのリステーキングプロトコル、アイゲンレイヤー開発のアイゲンラボに1億ドルを出資。3月には共有シーケンサーのブロックチェーン分野大手、エスプレッソシステムズの2800万ドルを集めたシリーズ B ラウンドを主導していました。
続いてのニュースは、アービトラムがアービトラムボルドをテストネットローンチというニュースです。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションアービトラムを開発するオフチェーンラボが新たな不正行為証明プロトコルボルドをテストネットローンチしたことを4月16日に発表しました。アービトラムはオプティミスティックロールアップを採用した L2 ブロックチェーンです。オプティミスティックロールアップは計算と状態の保存をオフチェーンで行うことでスケーリングの問題を解決します。この処理の際、オフチェーンで処理されたトランザクションが有効であることを前提とし、トランザクションの有効性証明は公開されていません。そのため不正なトランザクションが含まれている場合、ユーザーが不正証明を行い異議申し立てを行うことで再度計算を行い状態の更新を実行する仕組みを導入することがこの処理には求められます。しかし異議申し立てを不必要に行うスパムへの対処や開発が難しいという理由からこの仕組みを導入できていないオプティミスティックロールアップ採用ブロックチェーンも少なくありません。アービトラムではこの仕組みをいち早く導入しており、オフチェーンラボによってこれまでもいくつかの不正証明プロトコルの開発が進められていました。ただしこれまでのアービトラムの異議申し立ては全てのユーザーが実行できるわけではなく、アービトラムの分散型自立組織 DAO によって認められたユーザーのみが実行できるホワイトリスト制を採用していました。今回テストネットローンチが発表されたボルドはこのホワイトリスト制を廃止し、誰でも異議申し立てを実行可能にするパーミッションレス検証が主な機能ということです。これによりネットワークのセキュリティが向上するだけでなく、エコシステムがさらに分散化されることにも期待がされています。
続いてのニュースは、PayPal NFT の購入者と出品者を保護プログラムの対象外にというニュースです。米決済大手 PayPal がポリシーを改定し、保護プログラムから NFT を対象除外にしたことが各社報道により分かりました。 PayPal はこのことを3月21日発表していました。新たなポリシーによれば、5月20日から NFT の取引は購入保護プログラムの対象外となるといいます。さらに1万ドル、日本円で約154万円以上する NFT の販売は、同社の消費者保護プログラムの対象から除外されるとのこと。PayPal の出品者保護プログラムでは、不正請求やチャージバック、または売り手が損失を被る可能性のあるその他詐欺に対するサポートが受けられます。サポートが終了となる理由についての発表はされていませんが、注文処理の証明に関する不確実性や進化する市場の可変要素を加味し決定したと、PayPal の広報担当者がブロックチェーンメディアのザ・ブロックに対し答えています。なお、PayPal は昨年8月7日に独自の米ドル建てステーブルコイン、PayPal USD、PYUSD を発表。大手金融会社が独自のステーブルコインを発行するのは初の事例でした。なお、現在 PYUSD はクリプト .com やビットスタンプ、コインベース、クラーケンなどの暗号資産取引所で取り扱われており、メタマスクやレジャー、ファントムといった Web3 ウォレットでもサポートされています。また昨年9月から PayPal 傘下のモバイル決済アプリ、Venmoでも PYUSD の利用が開始されています。これによりユーザーは PYUSD を PayPal や Venmo など互換性のある外部ウォレットへ高速かつ手数料無料で送金できるようになっています。その他 PayPal は今年4月に PYUSD を米ドルに換金して海外送金できるサービスを米国ユーザー向けに開始しました。
続いてのニュースは、ドリフトのエアドロップ実施へというニュースです。ソラナ上の分散型取引所で X、ドリフトの独自トークン、ドリフトのエアドロップ実施と、その割当数が公開されました。ドリフトの DAO、ドリフト DAO 財団が4月16日に発表しました。なお、エアドロップの実施日については明らかになっていません。ドリフトは、最大10倍のレバレッジが可能の無期限先物取引や、最大5倍のレバレッジが可能のスポット取引、最大5倍のレバレッジで任意のペアを交換できるスワップトークンを提供する、ソラナ上に構築された DEX です。ドリフトのエアドロップ数は合計発行枚数10億ドリフトのうち 10% とのことです。なお、エアドロップにおけるスナップショット及び参加資格条件に関する情報は発表されていません。合計発行枚数10億ドリフトの内訳としては、総供給量の 53% がコミュニティに割り当てられ、エアドロップ以外の 43% がエコシステム開発と取引報酬に配布されるといいます。また総供給量の残りとなるドリフトはプロトコル開発者へ 25%、 ネットワーク強化に長年貢献してきたユーザーへ 22% として割り当てられるということです。そしてこれらトークンは5年間にわたって供給しきるということです。ドリフト発行のドリフトは、同 DEX のユーザーと貢献者がドリフトエコシステムの方向性を決めるためのガバナンストークンとして機能するということです。そしてドリフト DAO 財団は、ドリフト保有者とドリフト DAO の意思決定を促進する役割を果たすといいます。なお、ドリフト DAO は一般的なプロトコル開発用の RELMS DAO、 プロトコルのアップグレードを管理するセキュリティカウンシル、助成金の資金提供するフターキー DAO という3つの DAO で構成されているということです。 続いてのニュースは、ドイツ連邦銀行と MIT が CBDC の共同研究というニュースです。ドイツ連邦銀行とマサチューセッツ工科大学 MIT は、中央銀行デジタル通貨 CBDC に関する共同研究プロジェクトを開始します。ドイツ連邦銀行が4月16日に発表したところによると、同行の専門家は、MIT メディアラボと協力し、CBDC の設計に使用できる新技術を研究する予定です。この共同研究の成果は公表される予定です。昨年秋には欧州中央銀行 ECB がデジタルユーロに向けた準備段階に許可を出しました。この準備段階では規制を最終決定し、プラットフォームとインフラストラクチャーの開発のためのプロパイダーを選定します。この準備段階は2年間続く予定です。このデジタルマネーはペイパルやアップルペイなどの米国企業によるデジタル決済取引における競争の激化やビットコインやイーサリアムなどの暗号資産の進歩に対抗することを目的としています。この記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて加筆編集したものとなっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日2つ記事が出ておりますので紹介させていただきます。まず1つ目は特集ください。 JP アマから、世界最大の AI コンピュート DPIN の構築を目指す IO.net とはです。 IO.net は AI および機械学習企業向けに十分に活用されていない GPU リソースを統合して集約する DPIN 分散型物理インフラネットワークプロジェクトです。こちらについて解説やください JP コミュニティからの質問などについて記載をさせていただいておりますので、ぜひ新しい経済に上がっている記事の方をご覧ください。そして2つ目は人気企画、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新回が公開されています。今回はビットコインのエスクローについてサトシらが議論というテーマでお届けしております。こちらも新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。